聖書を読みいたします。聖書はフィリピンの信徒への手紙第2章の4節と5節です。新約聖書の363ページ、フィリピンの信徒への手紙第2章の4節と5節、お読みいたします。めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。以上です。もうだいぶ前のことになりますけども、あるですね、有名なですね、料理屋さんにですね行った時があります。そこは人がいつも並んでるというですね、で行った時にもですねだいぶ人がですね並んでおりまして、だいたい並んでですね、30分待ちから1時間待ちというですね、それでもですね、食べようとですね、思うぐらい美味しいんだというふうに思いますが、ある時にですね、行ったらですね、子供連れのですね、ご家族がですね、並んでおられましてですね、で、子供連れでもですね、この食事をですね、みんなで食べたいんだなと思ってですね、見てみますと、先にですね、椅子がですね、6脚ぐらい並んでましてですね、で、その外にですね、またこう並んで、子供連れのですね、ご家族はですね、その椅子のですね、ちょっと横の方にずっと立っておられまして、まだ赤ちゃんがですね、2人かな、で、ぐずったりなんかしておるですね。で、いろいろ見て、席をね、変わってあげればいいのになと、座ってる人がですね、だいぶ、いわゆるおばさんたちが座ってましてですね、で席変わってあげたらいいのになと思ったんですけどですね、なかなかですね、そうはせずごっさり座っておられました。でそれだけだったらまだですねよかったんですけど、そのですねおばさんたちがわーわーわーわー騒ぎ話しながらですね、そのご家族に聞いたんですよね。なんて聞いたかっていうと、ここの料理屋さんで何がおいしいのってですね、いやそうじゃないでしょうって、その姿を赤ちゃんを抱っこしてですね、子供がぐずっている姿を見るんだったら何がおいしいのではなくて変わりましょうかってですね、言うのが本当なのになと思いながらですね、見ておりましたですね。もう私も言えばよかったんですけどですね、言わずに見ておりましてですね、でその後気づくかなと思ったら、最後まで呼ばれるまで気づかずにですね、何がおいしい、これがおいしいとかですね、次は何食べようかっておばさんたちが話してた時にですね、やっぱりみんな自分のことしか考えられないのかな、そして、自分が何を今日食べようかとかですね、どんなものがおいしいかって考え出すと周りのものが見えなくなってしまうのかな、そんなことをですね思いながらですね、その風景を見ておりました。私も勇気を出して変わってあげたらいかがですかって言えばよかったんですけどですね、なかなかそれも言わない、そうすると自分もですね言えない自分がで自分のことしか考えてなかったのかなと思って、で後で反省しました。で今日はですね、パウロがですね、めいめい自分のことばかりでなく他人のことにも注意を払いなさいというふうに言っています。パウロはですね、2章の初めにですね、へりくだる心を持つことをですね進めていて、そのことはですね、キリストの十字架の出来事として確認できるというところです。6節以下は本当に有名なですね箇所であります。キリストがですね、神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、これはですね、私たちがですね、やっぱりイエス・キリストがどんなお方であるかという、そしてどんな生き方をされたかという、死に至るまで、十字架の死に至るまで従順でした、そのことをですね述べる前にですね、めいめい自分のことばかりでなく他人のことにも注意を払いなさい、キリストがどう生きたかっていうのをですね確認しなさいとパウロは言うのでしょう。そう思うとですね、自分のことだけではなくしてへりくだるっていうですね、何に対してですねへりくだっていくかっていうこともありますけども、やっぱりですね、自分のことばかりではなく他人のことにも注意を払っていくという、キリストはそこにおられるということを私たちは知るべきだろうなというふうに思います。で子ども食堂をですね始めましてですね、こんなにたくさん人がですね来るとは思わなくて、1回目は60人だったんですけど、2回目は100人を超えましてですね、で来週また3回目があるんですけど、恐ろしいなというですね、で広島県下には大体ですね100、 調べてみたら、まあ、それでも150ぐらいの子ども食堂あるんじゃないか、まあ、学区は630から640ありますから、まあ、目指すのは1学区に1、子ども食堂ということなんでしょうけどですね、まあ、竹谷学区はですね恵まれていまして、この学区に3つ子ども食堂がですね存在しております。まあ、だからどっかにですね子どもたちがですね行くことができるということになっています。でこの子ども食堂をですね、もう初めてですねいろんなことにですね気がついたのは、ボランティアをされる方、まあ、求められている方、したいっていう方がすごいんですよね。はい、不思議なことでした。まあ、私は教会の人たちの中でですねやっていかなきゃいけないかな、でも今教会高齢化ですからですねこれやっていくの大変だろうなと思ったけど、いやいやそうじゃなくて、だいたい10人ぐらい、教会外の方々がボランティアに来てくる、まあ、それは友達、その友達の友達とかそんなことなんですけど、その方々と一緒に教会の方々がですねそこに奉仕されるっていう姿は、ああ教会のあるべき健全な姿なんだろうなと思って見ております。まあ、それだけではなくてですね、実は子ども食堂に食材の提供とか結構たくさんあるんですよね。はい、まあ調べてみるとですね、お肉屋さんからスーパーから何からですね、やっぱり食材の提供、まあそれはフードロスの考え方もありますのでですね、まあ、それを円滑に回そうってこともありますけど、それ以上にやっぱりですね集まってくるんですね。でそうこうしているうちにですね、実は、この平和大通りビルの中にある会社がですね、実は、子ども食堂にですね、協力したいっていうことで今日お話し合いがあるんですけど、なんか今までそんなことなかったなっていう、教会に何か協力するとかですね、教会と共にやるとかですね、そう思うとこの子ども食堂を通して私たち今この広島ルーテル教会が何か新しい方向にですね、まあ進んでいけるんじゃないかな、まあ、教会の宣教が拡大しないとかですね、広がっていかないとかですね、人が来ないではなくて、教会っていうのはやっぱり地域に根ざして地域に奉仕して地域にですねで生きていく、そうならないとやっぱり教会とはですね、教会の存在というのはこれからですね、どうなるんだろうなというふうなことを最近子ども食堂を始めてですね、思っています。まあ、そう思うとですね、教会の中だけでやろうと思うとできないんですけども、教会の中を超えてですね地域とつながっていくときに、これはできるんだろうな、そう思うと教会自身も命自分の教会ばかりでなく他のことにも注意を払いなさいっていう言葉が今日私の胸にですね突き刺さっています。パウロは他人のことにも注意を払いなさいと言います。その見本はイエス・キリストだというふうに言っています。いつもイエス様だったらどうされるかってことを考えようということなんだと思います。まあ、イエス様はですねいつもですねどこで働いているか、それを見る、果たして教会の中だけに座っておられるかというと、そうではないだろうな、もうこのコロナ禍のこの苦しい中に相手は一番苦しいところでイエス様が共におられる、そこに私たちはやっぱりめいめい出かけていくという、まあ、それがですね今の教会に与えられている使命ではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。パウロはめいめい自分のことばかりではなく他人のことにも注意を払いなさいと教えてくれました。どうかその見本がイエス・キリストである、そう思うと私たちはイエス様が今どこにおられどのような働きをされているか、それを知ることができるように、そして私たちもへり下って仕えていくことができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに集う信者求道者、牧師母子の家族と共にで守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに集う子どもたち、先生職員を今日も事故や怪我や災い、また病気、新型コロナウイルスから守ってください。どうか今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、イエス様が共に寄り添っていただいて、癒しの御手を差し伸べてください。日曜日には、教会フェスティバル、また子ども祝福式を準備しています。どうかこれが主の御心にかなう時となれるように、この礼拝で奉仕する者、そして集まってくる者に、豊かな主の祝福を与えてください。 主イエスキリストの御名によって祈ります。